皆さんこんばんは。共に礼拝を捧げられることを嬉しく思います。皆さんはどんな1週間を、お過ごしになられたでしょうか。そこに神様はおられたでしょうか。神様と共に歩むことはできたでしょうか。皆さんがどう感じたと言って、感じたとしても主は皆さんと共におられたと思います。この曲を持って礼拝を始めていきたいと思います。子守でない方はお立ちください。イエス様の十字架の贖いによっていつでもどんな状態でも神様の前に出ることができます。その喜びを感じながら次の曲を賛美したいと思います。 今日開かれる聖書の言葉に、人とは何者なのでしょう、あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは、とあります。私たちはとっても小さくて、それに対して神様はとっても偉大な方ですけれど、この詩人の心に合わせて賛美していきたいと思います。この心の、
ただ、けど力の
一言お祈りします。天におられる私たちの神様、あなたの皆が天でも地でも崇められますように、今日私たちはあなたを礼拝するためにここに出てきました。あなたの御前に出られるこの幸いをありがとうございます。これからは御言葉を聞きます。どうか語られる御言葉を私たちの心に留めることができますように、思いを御言葉に集中することができますように、今必要のないものがあるのであれば、それをあなたが取り去ってください。あなたに期待してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。
ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においてくださいました。今日この会堂に集まってくださった皆さんを心から歓迎したいと思います。そして、今日もライブ配信で礼拝に、出席してくださっている皆さんのことも歓迎したいと思います。共にですね、今日神様を見上げて、そして神様を心から礼拝していきたいなと思っています。8月、今日は22日、お盆が終わりましたね。皆さんはお盆期間をどんな風にして過ごしておられたでしょうか。まあ、ずっとですね、もうステイホームだったという人もいらっしゃるでしょうし、あるいはどこかに出かけてきたという方も、いらっしゃるかもしれません。昔ですね、私が恵み教会に来ていたある方から聞いた、こんなエピソードがあります。その人がですね、外国を旅行中のことです。なんとパスポートをですねなくしてしまうということを、やりました。まあ大変なことになるわけですよね。お前は一体何者だ。まあそんな質問が飛んでくるわけです。もうパスポートをなくした人にとって本当にきつい質問ですよね。まあ、彼はですね、中国出身だったんですね。ですから、まあ、中国人に間違いないわけなんですけれども、でもそれを証明するものはパスポートだけなんです。お前は一体何者だ。あ、私は中国人です。彼がですね何度そう答えたとしても、あるいは彼がですねどんなに上手に中国語で説明したとしても、しかし彼が彼であるということを証明するもの、それはパスポートだけなのです。あなたは一体誰ですか。皆さんだったら何と答えるでしょうか。あなたがあなたであるということを決めるものは一体何なのでしょうか。今日もですね、私たちはそのような大切な問いかけに対してどのように答えていったらいいのか、そのことをご一緒に考えていきたいと思います。そして聖書を通して神様が私たちに教えてくださっていることに今日も耳を傾けていきたいと思っています。それでは本日の聖書箇所を読んでいきたいと思います。今日は旧約聖書の詩編第8編を読みたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。旧約聖書の詩編の第8編ですね。八篇の一節から、最後まで、読んでいきたいと思います。詩編第八篇の一節から九節までですね。聖書をお持ちでない方は、前のスクリーンに出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。それではお読みいたします。旧約聖書の詩編第八篇、一節から。指揮者のためにギテとの調べに乗せてダビデの賛歌。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたりなんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で讃えられています。幼子たち、血の身子たちの口を通してあなたは身力を打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるために、あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、 あなたは人を御使いよりわずかに賭けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。この詩編8編というのは、ダビデの賛歌と書かれている通りに、ダビデによって作られた詩であります。この詩編を見てすぐに分かることがあるんですけれども、それは最初の節と最後の節がほぼ同じ言葉で語られているということなんですね。9節を先に見ていきたいと思いますね。今スクリーン出ていますけれども、8編の9節、主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。次に1節を見ていきます。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で讃えられています。これを、読んですぐに分かるわけですけれども、1節と9節ほぼ同じです。同じ言葉が使われています。違っているのは、あなたのご意向は天で讃えられていますというこの言葉があるのかないのか、それだけの違いなんですね。で、このあなたのご意向は天で讃えられていますと一節で歌っていて、でもなぜか九節ではそれがなくなってるんです。なぜなんでしょうか。その疑問については後で、考えてみたいと思うわけですけれども、改めて確認したいことは、この8編が賛美で始まって、そして賛美で終わっているという事実です。そして賛美する理由も明確に語られています。主の皆が全地にわたり力に満ちている、それこそが賛美の理由です。神を褒めたたえる理由となっているわけです。それからですね、この詩編8編全体を通して、これをですね、じっとこう観察して分かることがあります。それはですね、この詩の中にダビデが出てこないということなんですね。ダビデが出てこない。一節と九節で私たちというですね、主語を指す複数形の言葉が出てきますね。それから、日本語の聖書には残念ながら出てこないんですけれども、3節のところで私というですね、単数形の主語が1回だけ使われています。でもそれだけなんですね。それ以外には、そういったダビデを指す言葉が出てこないんです。もっと言うならば、このダビデについての個人的な言及が全く触れられていない、まあいわばちょっと珍しい詩編なのかもしれません。ダビデの悩みとか、ダビデの問題とか、あるいはダビデの姿とか、そういったものがこの8編の中には登場してこないんですね。8編というのは、まあ、繰り返しますけれども、ダビデが作ったものであるということで、おそらく間違いはないだろうと思います。しかしダビデは自分自身のことについて何も触れていません。何も述べようとしていません。なぜなのか。それはもはや自分自身のことを持ち出す必要もない。ただただ神様を讃える、神様を賛美する、そういう気持ちにあふれているからだということなんですね。そういう詩編であるということが、わかるわけです。で、私たちはここでですね、心に留めたいことがあるんですけれども、詩編というのは書かれてあることをしっかりと観察していくということと同時に、書かれていないことを読むということが大切です。すなわちですね、行間を読んでいくということが、大切であるということです。ですからダビデの姿、ダビデのことは見えてこないわけですけれども、でも行間を読む中でダビデの姿が浮かび上がってくるのではないか、まあ、そんなふうに想像するわけです。 それではこの8編という詩の中に一体どんなことが書かれているのか、それをですねこれからじっくり見ていきたいなと思っています。8編のまず4節をご覧ください。人とは何者なのでしょう、あなたが心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。詩編8編を読み解く中心的な言葉、外すことができないフレーズがあるとしたのならば、それは間違いなくこの4節だと思われます。特にですね、人とは何者なのでしょうという言葉がとても大切な言葉だと、そんなふうに思うわけです。ちょっとスクリーンを見ていただきたいんですけれども、英語のですね英訳聖書、見ますと、この人とは何者なのでしょうという言葉を多くの英訳聖書では What is man という言葉で訳しているんですね。 What is man。 そして、Today's English version の、訳を見ると What are human beings という言葉で表しています。人とは何者なのでしょう、人間とは何なのか、人間の存在は何であるのか、とても重要な問いです。私たちが各々真剣に考え、そして自分自身で答えるべき質問だと思います。人とは何者なのか、私という存在が一体何者であるのか、これはアイデンティティに関する質問だと思います。私が私であるということを表すもの、そして表す考え、これをアイデンティティと呼びます。東京オリンピックが終わりまして、まあ、日本もですね、まあ、ご存知のようにメダルラッシュに沸いたわけですけれども、メダルを取った人のことをメダリストと呼びますよね。メダリスト。でこの呼び名というのはオリンピックの時だけではなくて、オリンピックが終わった後も、いやおそらくその人がもう生涯その呼び名で呼ばれることは間違いがありません。つまりこのメダリストという肩書きがその人のアイデンティティの一部となるということがわかるわけです。あなたのアイデンティティは何ですか。あなたがあなたであるということを示すものを皆さんは持っていらっしゃるでしょうか。メダルを取った人はメダリスト、ではメダルを取れなかった人はどうでしょうか。アイデンティティがないんでしょうか。いやそんなことはありません。すべての人にアイデンティティがある。そしてそのアイデンティティを示すものが必ずそれぞれにあるはずなのです。でもそれはなかなか分かりにくいものなのかもしれません。先ほど、外国でパスポートをなくした、人の話をしました。彼がですね、彼であるということを示すもの、それはもうパスポートだけでした。彼の性別や年齢や名前や国籍、それはすべてパスポートに書かれてあるわけです。では私たちのアイデンティティはどこにあるのでしょうか。何を見たら分かるのでしょうか。住民票でしょうか。確かに住民票を見るとですね、そこには氏名、性別、生年月日、現住所、本籍、などなど、そういったですね個人を特定するための情報が記されているわけです。でも住民票に書かれていることが私のすべてではありません。私が私であることを示すもの、それは他にもたくさんあるはずなのです。例えばある人はそれを自分の肩書きに求めるかもしれません。社長なのか部長なのか係長なのか、そういった自分の社会的な地位にアイデンティティを求める人もいます。またある人は自分自身の能力にそれを求めようとするかもしれません。自分がどんな資格を持っているのか、自分にどんな能力があってどんなスキルを持っているのか、それが自分のアイデンティティである、そんなふうに考える人もいるでしょう。詩編に話を戻したいと思いますけれども、もう一度4節をご覧ください。人とは何者なのでしょう、あなたが心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。この詩編8編はダビデによって作られた詩です。ですから ダビデのアイデンティティは一体どこにあったんだろうか、まあ、そんなことがですね、興味として出てくるわけですね。ダビデというのはベツレヘムという小さな村に生まれ育った羊飼いでした。8人兄弟の末っ子として、何もなかったらおそらく一生涯ベツレヘムでその人生を終えるはずでした。ところが彼は羊飼いの少年からやがてイスラエルの王様へと上り詰めていくことになるわけです。ダビデに与えられた王としての地位と肩書き立場、それを考えていくのならば、この4節の言葉はまさにダビデ自身のことを指しているように思われてくるのです。ダビデはですね、もしかしたらこの4節でこんなことを言いたかったのかもしれません。主よ、私とは一体何者なのでしょう。かつて一介の羊飼いに過ぎなかったこの私にあなたが心を止めてくださるとは、一体私が何者だというのであなたは私を顧みて私のようなものを王としてくださったのでしょうか。ダビデはそのようなことをここで言わんとしているのではないか、まあ、そんな想像をしてみたわけです。ダビデのアイデンティティというのはどこにあったんでしょうか。彼の能力でしょうか。彼がですね、羊飼いをやっていた時になんとダビデは羊を守るために獅子や熊をなぎ倒すことができるような力を持っている人でした。あるいはイスラエルがですね、戦争に直面して危機的な状況にあった時には、あの巨人ゴリアテをたった一人で打ち負かした、そんな人でもあります。さらにサウル亡き後にはイスラエルの王様となってイスラエル国を立て上げた人でもあります。でもダビデはそんな肩書きにもまた地位にもとらわれることがありませんでした。少なくとも彼はこの詩の中でそんなことについて何も触れていないのです。なぜでしょうか。それは彼が偉大な神様の御前に自分自身を置いていたからなのです。本当に驚くべき神の御業にしっかりと目を留めるものであったからなのです。続けて2節を見てみましょう。幼子たち、血の身子たちの口を通してあなたは道からを打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を沈めるために。敵対する者、復讐する者たちを前にして神様が何をなされたのかということがここで語られています。ここで幼子たち、血の身子たちの口という言葉が出てきます。一体これは何のことでしょうか。これはですね、人間の無力さを表す表現なんです。今教会にも血の身子がいます。今日はですね、朝の礼拝で献辞式が行われたわけですけれども、新生児、血の身子がいますよね。生まれたばかりの赤ちゃんというのは当たり前ですけれども、言葉を話すことができません。赤ちゃんの口から何かが出てくるということはありえないことです。いや、そればかりでなく、生まれたばかりの赤ちゃんというのは言葉はおろか自分で何をすることもできない、無力な存在です。しかしその無力なものによって神はその道からを表すお方だというのです。小さなもの、弱きものを通して敵対するもの、復讐するものを沈められるお方、それが主なる神というお方なのです。ダビデは自分自身があの獅子や熊を打ち倒したことなどをここで持ち出そうとはしませんでした。そしてあの巨人ゴリアテをたった一人で打ち負かしたこともそうでした。神の力強さ、神の偉大さに比べるのならば、自分の力も自分が成し遂げたことも、それは何も喋ることができない血の身子に等しい、そんなふうにダビデは言わんとしているのではないでしょうか。
さらにダビデは天を見上げながら続けてこんなふうに言っています。3節と4節、あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。ダビデはですね、神様の偉大な創造の御業に今目を向け、そして心を向けようとしています。神様が作られた宇宙、そこに置かれている月や星を見るとき、ダビデはただただその偉大さにひれ伏し、そして神の御業の大きさに圧倒されるというのです。神の偉大さに目を向けていくときに、人はあまりにも小さな存在に見えてくるのです。でもそんな人間をも神様は選ばれました。そんな人間をも神様は用いてくださいました。ダビデが神様に選ばれ、そして神様に油を注がれたこと、そしてダビデが幾多もの苦労をくぐり抜け、そして王となったこと、そこにあるのは自分自身の力ではなくて神の力です。偉大な神の力こそが自分を自分たらしめている、自分が自分であるということの根拠はまさしく神にあるというのです。そして続けてダビデは人間の尊厳、人間の素晴らしさについてこんなふうに言っています。5節と6節、あなたは人を御使いよりわずかに賭けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。人間が持っている尊厳、そして人間が与えられている素晴らしさ、それらもすべて神によるものです。神が人を作り、そして神が人間を価値あるものとしてくださいました。そして神様はその人間に被造物、この作られた世界を委ねられました。そしてこの世界を治めるようにと、それらのものを託してくださった。聖書によりますと、私たち人間というのは創造の冠と読んでもいい、そういう存在だと思います。世界中にあるありとあらゆるものを神様がその手によって作られた。でもその冠として作られた最高の被造物として私たち人間を見てくださった。神の形に似せて作られた。そのことのゆえに人間は本当に素晴らしい、そして価値ある存在であります。偉大な力を持つものであります。世界を治め、そして被造物を正しく管理することを委ねられているものなのです。ダビデというのは、羊飼いからそして王に上り詰める過程で大変な苦労をしてきた人物でありました。ちょうど先々週ですね、詩編の7編を皆さんと一緒に読みましたけれども、そこでダビデがどれほど危険な状態にさらされたのかということを、一緒にお読みいたしました。ダビデというのはですね、本当に追い詰められ、そして絶望にも似たそんな状況を体験した人でした。自分の命の終わりさえも覚悟するようなそんな試練を通らされた人でありました。でもだからこそダビデは今自分が生かされていることが奇跡だと思えるわけです。そして自分自身が一国のこの国を治める王として立てられているということが大変な驚きに感じているわけです。ダビデというのは先ほども申し上げましたように、獅子や熊を打ち倒す力を持っている人です。優れた武将として歴戦の勇士と称えられた人なんです。イスラエルの王となり、輝かしい王国の繁栄をもたらした人なんです。これらはダビデのアイデンティティでしょうか。確かにその通りです。ダビデのアイデンティティの一部と言えるでしょう。しかし 本当の意味でダビデをダビデたらしめているもの、それは神ご自身なのです。ダビデがダビデであるという、ダビデであるという理由は、それはただただ神様にあるというのです。神の御前に自分自身を置くことによって、ダビデはそのことを確信しました。神の偉大な創造の御業を覚えることによって、ダビデは自分が今どこに置かれているのか、今自分がどこに立っているのかということを確信したのです。お盆は終わったわけですけれども、皆さんの中でもしかしたら今月実家に帰った、帰省したという人もいらっしゃるかもしれません。考えてみますと、人はなぜ実家に帰ったり、あるいはふるさとに帰ろうとするのでしょうか。毎年ですね、お盆とそして正月となれば、もう日本中が大移動を始めるわけです。そしてその行く先の多くが自分の生まれた場所、そして自分の生まれた家族のいるもとに帰ろうとするわけです。なぜでしょうか。帰省をする理由というのはいろいろあると思います。しかし多くの人にとって、わざわざ自分が生まれ育った場所に帰ろうとする理由があるのではないかと思うわけです。おそらくそれは自分自身のアイデンティティを確かめるためなのではないでしょうか。自分が自分でいられる場所、何のレッテルを貼られることもなく、ありのままの自分を認めてもらえる場所、それがふるさとであり、そして家族であるということなのでしょう。人間というのは本来神と共に生きるものとして創造されました。人間だけでは生きていけないんですね。神様と一緒にいることが自然であり、普通な存在として人は作られました。創造主である神の御前に自分自身を置くときに、一番自分らしくしていられる、そのような存在として人間は作られたんです。しかし罪を犯し、神の前から離れて生きるようになったとき、人間は自分探しの旅をそこから始めなければならなくなったのです。自分が自分であるという理由を神以外のもとに求めるようになったということです。一体自分に何ができるのか、自分は何を持っているのか、あるいは自分がどこに所属しているのか、そういった事柄の中に人間はアイデンティティを見出そうとするのです。つまり自分の能力や地位や経験や知識や業績といったものが自分を自分たらしめるものだと信じて、それらを探し、そして見つけようとするわけです。私がですね、昔学校卒業して、ある会社に就職した時の話です。私はですね、社会人となって就職して初めて名刺なるものを作ってもらったんですね。でその名刺の中には〇〇株式会社井上聡というふうにですね、名前が印刷されているわけです。やがて、その会社を辞めた時なんですけれども、当然ながらもうその名刺を使うことはできなくなりました。するとですね、なんだか不思議なんですけれども、私の心の中にざわざわと落ち着かない、いや何とも言えない不安を感じる心が湧いてきたということを感じたんですね。私自身ですね、物心ついた時から自分がどこに所属しているのかということを無意識のうちに強く感じ取っていたものです。何々小学校1年2組4番井上聡というですね、そういう肩書きといいますか、自分の所属というものが中学校の時も高校の時も、そして社会に出ていた時も必ずついて回った。でも会社を辞めてしまって、自分がどこにも所属していないということに気がついた時に、自分自身の存在に不安を感じたんですね。つまりその時の私は自分が一体何に属しているのかということに 自らのアイデンティティを求めていたのではないかということに気がつかされたわけです。皆さんのアイデンティティを支えているもの、それは一体何でしょうか。あなたがあなたであることを示すものは一体何であるのでしょうか。財産でしょうか、能力でしょうか、それとも人からの評判でしょうか、あるいは経歴なのか、地位なのか、肩書きなのか。自分が自分であるということの理由をそれらのものに求めると人間は不安になるんです。不安定になっていくんです。なぜならば財産というのはいつしか必ずなくなっていくものだからです。能力というものはやがて衰えていくものだからです。そして人からの評判というのは絶えず変わっていってしまうものだからです。ですからそういったものにアイデンティティの根拠を見出そうとすると、いつまでもいつまでも自分探しをやめることができなくなるわけです。ところが私たちが自らを神の前に置くときに、私が私であるということが明確になってくる。私たちを作られた創造主の前に自分自身を置くときに、私たちは本来の自分というものを取り戻していくことができる。先ほども申し上げたように、人間というのはもともと神と共に生きるように作られた存在です。神と交わり、神につながり、そして神と共に生きるときに、人間は人間らしさを、自分らしさを最もよく感じ取ることができる、そういう存在なんです。私たちは社会の中でどうしてもお互いを比べてしまうという弱さがありますよね。比較しても意味がないと分かっていても、でもどうしても比べることをやめることができないわけです。他人と自分を比べて、どっちが上でどっちが下のか、そんなことについついとらわれてしまうわけです。しかし他人と比較することによって自分自身のアイデンティティを確かめようとすると、どうしてもおかしなことになってきてしまうのです。他者との比較というのはいつでも相対的な世界に私たちを引きずり出すことになります。あの人と比べて自分が持っているものが多いのか少ないのか、あの人と比べて自分の能力が優れているのか劣っているのか、あの人と比べて自分自身が強いのか弱いのか、そのような比較の世界の中で人間はいつでも不安定で不安な状態に陥っていく。比べても比べても自分はこれでいいと思えるような自信も安心も得ることができない。しかし私たちが自らを神様の前に置くとき、私たちは絶対者の前に立つことができるのです。神様という絶対的な存在の前で私たちは相対の罠、つまり人と比べてどうこうというその罠から解放されることができるというのです。もう一度3節と4節をご覧ください。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。ダビデは私たちの目を神様が作られた被造物に向けようと言っています。神様の作られた世界を通して神の偉大さに心を留めようと、そのように言っているのです。そして絶対者である神の前にあなたを置きなさいと言っているのです。その時に私たちの内側からですね、出てくる感情というのは驚きであります。驚き。4節に出てくる人とは何者なのでしょうというのは、これはですね、決して疑問形の言葉ではないんですね。人間が、そして自分自身がよくわからないという意味の言葉でもないんですね。この人とは何者なのでしょうという言葉は神様への驚きを表す言葉なんです。偉大な創造主である神の御業を通して自分が自分であるということを知ったものの驚きであり驚嘆の言葉なのです。 今年の夏ですね、松原湖のバイブルキャンプが、まあ、限定的ながら、行われました。正確に言うとオンラインとオフラインとハイブリッドでですねキャンプが行われたわけですけれども、私が昔キャンプで経験したことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。私は高校生の時にですね、初めて松原湖のバイブルキャンプでグランドワーカーの奉仕をすることになりました。まあその一夏ですね、学生ですから、まあ長期間奉仕をすることができるわけですね。そしてこの夏には小学生、中学生、高校生、大学生、そして大人を対象としたキャンプがもう次から次へと行われていくわけですね。で、一つのキャンプが終わるともうその同じ日の夕方には次のキャンプのキャンパーたちが集まってくるわけですね。で、キャンプで働くワーカーたちはそのキャンパーたちをもてなし迎えるためにまあずっと忙しくしているわけです。ところが松原湖で一夏の間に1日かあるいは2日ぐらいですね、キャンパーがいない夜を迎えられる日があるんですね。今どうなってるのかちょっと分かりませんけれども、昔はそういう日があって、で奉仕者たちはそれを中日と呼んでたんですね。キャンパーたちが一つのキャンプを終えて帰っていく、そして次の日に次のキャンプのキャンパーが来る。ですからその日の夜はキャンパーがいないんですね。でこの時はもう本当にそのキャンプで働くワーカーたちにとってはもう本当にひとときの憩いの時間といいますか、休めるそういう時間になるわけですね。でその中日に、ワーカーたちがですねナイトハイクに出かけようという話になったんですね。キャンプ場を出発してその山といいますか森の中に入っていくわけです。松原湖に行ったことのある方は分かると思うんですけれども、まあちょっと山の中に入っていくともう街灯なんてありませんから、懐中電灯をですね消した途端に真っ暗な闇の中に放り込まれる、まあ、そういう山の中にナイトハイクに出かけたわけです。しばらく歩いていきますとこの森を切り開いた広場のような場所に出たんですね。そこでこう上を見上げるとものすごい光景がまあ広がってくるわけです。それこそですねもう空いっぱいにもう星が降ってくるという言葉がもう正確なのかどうかも分かりませんけれども、そういう景色をですねもう目の当たりにすることができるわけですね。まあまさに天然のプラネタリウム、これもなんか変な表現かもしれませんけれども、そういう光景を見ることができるわけです。普段街の明かりがついている場所では絶対に見ることができないような星空をそこでは見ることができたんです。それこそ写真でしか見たことがないような天の川であるとか、本当にもう小さな星々がでもはっきりと輝いて瞬いている姿をそこで見ることができたわけです。一緒に行ったワーカーたちはですねもうそれを見ながらもう地面にですねみんな寝転がって、もう服が汚れるなんてどうでもいいっていう感じで寝転がってもう上を見てるわけです。そうするとですねこっちで一つあっちで一つ流れ星が落ちるのが見える。その光景を見ているともう言葉を失うっていうんでしょうかね、もう何にも出てこなくなる。あまりにも大きな大きな宇宙の大宇宙の中にちっぽけな自分が存在している。そして目の前で起きる出来事に右往左往したり問題にぶつかって悩んでいる自分自身が本当に小さく感じる。まさに神の御業によって作られた宇宙と星々を見上げることによって自分というものが見えてくる。あまりにも偉大な神によって作られた自分という存在、偉大な神の計画のうちに導かれている自分という存在、そして本当に大きな大きな神の御手の中に抱かれている自分というものをそこで感じたのです。もう一度一節をご覧ください。主よ、私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたりなんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。 皆さんはいつでも神様の大きさを実感しておられるでしょうか。神のあまりにも偉大な力を目の当たりにしているでしょうか。ダビデはその神の偉大さを前にして、あなたのご意向は天で称えられていますと歌いました。そして9節を見てみましょう。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。その後でダビデは何も言わなかった、何も歌わなかった。なぜなのか、言葉を失ったんじゃないかなというふうに想像します。ダビデの心の中から溢れてくる言葉、でもそれが言葉にならなかった、そんなふうな心境になったのではないかと想像するのです。もしダビデがここで何かを言ったとしたら、どんな言葉が出てきたのだろうか。私なりに想像してみました。そしてダビデに代わってこの9節の最後に付け加える言葉があるとしたら、どんな言葉なんだろうかということを想像してみました。スクリーンをご覧ください。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は地で称えられています。こんなふうに歌ったんじゃないかなと想像してみました。天で神様が褒めたたえられると同時に地でも神を賛美する声が響き渡る。地とは何でしょうか。それは私たちが住むこの地上のことであり、そして私たち自身のことです。全地に満ち渡る神の道からを見たときに賛美の声を上げるのは誰でしょうか。それは地上に住む私たちです。私であり、そしてあなたなのです。私たちは自分の取り組んでいることが成功したり失敗したりすることで一喜一憂してしまうことがあるでしょう。自分の抱えている問題が大きいとか小さいとかで右往左往してしまうことが確かにあるでしょう。そして目の前にあるものに心を奪われたり恐れたり不安になってしまうということが確かにあるでしょう。しかしそんな私たちに神様は、やめよ、私こそ神であることを知れとおっしゃる。神が神であられることを知っていく、確かめていく、その時に私たちは自分が自分であることを知るようになるのです。神の偉大さとその御業の壮大さに心を止める時に、こんな私さえも顧みてくださる神を知ります。こんなにも小さくて弱い私に心を止めてくださる神を見るのです。そして神の御前に置かれた自分という存在に確かな平安を得るのです。皆さん、どうか自分自身のことを問題の前に置かないでください。悩み苦しんでいる事柄に縛られ、そして絡め取られないようにしてください。あなたという存在を神の前に置くときに、神が神であることを知ることができる。そしてあなたがあなたであることを知ることができる。そのことを忘れることなく、神と共に生きる信仰の道をこれからも歩ませていただきたいと思うのです。お祈りをさせていただきます。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。神様、私たちはあなたの偉大さを、あなたのその大きさをまだほんの少ししか理解していないのかもしれません。あなたを知れば知るほど私たちは驚き圧倒されるばかりになります。あなたの御業を見て、あなたの偉大な力を心に留めるとき、私たちは自分というものが何者であるのかを知ることになるのです。何かがうまくいったからあなたに感謝するのでもなく、何かの問題が解決したからあなたを褒めたたえるというのでもありません。神が神であるということを知ったからこそ、私たちはあなたを賛美し褒めたたえ、そして あなたを礼拝するのです。問題がなくなったわけではありません。悩むことがなくなってしまったのでもありません。けれどもあなたの前に私を置くときに私は私でいることができます。私が私として生きていくことができます。それゆえに神様あなたの御名を賛美します。あなたの御業を褒め歌い、あなたのご計画の偉大さにただただ感謝を捧げたいと思います。これからもあなたと共に生きる私たちの口を通してあなたの素晴らしさを証しするものとさせてください。全世界を創造された創造主、偉大なる神の一人子、主の主、王の王である救い主、とこしえからとこしえまで神であられる主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して叫べ全地を賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。我が主イエスよ、
我が主イエスよ、救い
最後に永遠に変わらない神にはもう一度賛美しましょう。 今日のオープン礼拝を終えたいと思います。